エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
ようやくお正月ボケも抜けてきた昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
そうですね、なんか抜ける頃にはもう1月半分終わってんだっていう、
ああそうですよ、
感じですけどね、
うん、あっという間に来る割には引きずりますよね、正月。
やっぱりあれじゃない、日本もさ、
はい、
もう一回ぐらいどっかでやった方がいいよね、正月を。
ああ、日本は、旧正月もやりますっていう。
そう、なんかもう一回ぐらいやんないとちょっとこう、名残惜しいみたいなね。これで本当に終わりにするからさ、みたいな。
ああ。
お正月気分はさ、ね、みたいな。
節分も休みにしようよって、
ね。毎月月初は休みだろう、みたいなね。正月を分割していくっていうのはどうかと。ありますけど、私人間ドックとか行って、こう、はい、ちょっとこう、まあ、寝ててね、超音波とかをやられてる時に、
うん、
俺って本当に見てんのかなって、なんか素朴に、こう、感じることがあるんですよね。
はい。
なんか、グリグリしてるけど、本当に見えてんのかなみたいな。こっちからもあんま見えないし、みたいなね、うん。信頼関係で成り立ってるんじゃないか、これは、みたいな。とか思ったりもするんだよね。
ってことは結局、お医者さんは勘で答えてるってことですよね。
いや、本当になんか。だって完璧に誰もがわかるものとして見えるわけじゃなく、ないわけじゃない。なんとなく、あ、これ怪しいなとかっていう、そこはね、案外判断が入るわけだし。
もちろんそれはそうですよ。だって、レントゲンだってパッと見何が映ってるのかわかんないでしょ？
そうそうそう。だから
だけどあれは見える人が見ればちゃんとわかるわけです
よ。いやー、隣のゴリラと差し替えられてるかもしれないよ。気づかないかどうかやってみたいよね。
ああ。
さすがに犬は気づくだろうみたいな。
骨格違うってことになればね。だけど、類人猿だったら分かんないよねっていう。
エンジン類だったら案外いけちゃうんだね、みたいなとかさ。うんうん、いや、ちょっとね、別に試すわけじゃないですけど、なんかはい、だってなんかさ、よく分からないジェルを塗られてるけども、俺はと。
はい。
あれだってなんかね、いやなんか、ちゃんとしたね、必要なジェルなんだろうなと思っているけど、
はい、
まあ、実はあれ必要ないんですよ、みたいなね。いや、あれはお医者さんの趣味でとかだったら困っちゃうからさ。
実はこれは肌荒れを防ぐやつです。
そうそうそう。だから、私が、いいと思っているのはこの、うん、テンガのついてるやつなんで、みたいな。勝手にさ。勝手に使われてたりしたらさ、うん、なんか隣の部屋よりもここはネチャネチャしてますね、みたいになっちゃうからさ。
ね、隣町ではペッパーを使ってるらしいんですけどね、
っていう。私の好みはこっちで、みたいな、ね。
こっち。まあ私も普段から使ってるんで。
箱買いしてるんでね、みたいな。余っちゃって、みたいな。
ガロンでね、っていう。
うん、いや、そうだね。知らないから、なんかこう、ああ、と思ってやってるけど、
うん、
いや、知ってる人からすると、まあ、要は、あれ、何人でも裏表があるでしょうから、
お
ね、なんかこう、まあ、検査、超適当にやってますよ、とかさ、そういうことだったりするとさ、いや、困っちゃうな、と思いながらも、
はい、
まあ、信じるしかないなと思って寝てるわけですよね。
まあそこで信じる方に一応傾けばいいですよね。傾かない人が地球は平面だとか言い出すんですよね。
ああ、そうかそうか、うん、いや。だけどさ、例えばそういうのって結構多くて、例えば、
はい、
なんて信頼があるからこそ成り立ってる職業ってあるわけじゃないですか。
ま
あ、
専門家は大体そうですよね。
そうじゃん。だから、まああと先生とかも大体そうかもしんないよね。基本的にはね。うん、なのに最近、ほぼほぼこんだけこう不祥事を起こす先生が多いとなるとさ、
はいはい、
案外こう、今まで信じてたものがね、
うん、
いや、ここ20年の人間ドックの結果をね、全部嘘でしたみたいなことになっちゃうと、社会が大混乱しちゃうわけじゃん。
サイコロ振ってました。
そうそうそう。うん、だから、案外ね、こう今後、なんだろうね、こうチェック機能じゃないけどさ、
はい、
そういうのもないと、なんかだんだん、ちょっと信頼だけでは成り立たない世界になってきたんじゃないかなって思うん
ですよ、ね。でもあなたみたいにとかそういうこと言うと、そのチェックする人も信じられないですよね。
ああ、そうだね、
うん。
じゃあそこは、だから、あれだよね。患者が分かればいいんだろうけど、まあ、分かんないよね。数値とか言われても分
かる。分かってたら医者なんかいらないわけですよ。初めっから。
独学で。闇医者レベルのね、知識レベルになっちゃうからね。
そうそうそう。YouTube で見たっていう、
ね。ああ、そうか。人間ドック解説 YouTuber みたいなね。あ、そいつが怪しいみたいな。
そう。 だどっち信じるかっつって YouTube の方を信じる人がディープステートの方が言うんでしょっていう。
確かに。
うん。
Twitter に書いてあったんですが、みたいになっちゃう
けど。そうそうそう。よく見るんですよっていう。でもあなた言ってることは片足突っ込んでますよね。
いや、ツイッターとかそういうのだからさ、なんていうの、オフィシャルマークつけようとかやってるわけじゃないですか。
ああ、今、金で買えるやつね。
だからなんかそういう意味では、なんかこれは、このね、病院は大丈夫ですとか、なんかそういうのも、いや、なんかさ、医者だけで怪しい人っているじゃないですか、たまに。
お
当然、ネットとかにもさ、うん、ね、医師だけどさ、みたいな。
まあ、いますよ。
ねえ、だから、なんか、あれだよね、途中途中でこう、医師免許一回は取っちゃったんだけど、うん、もう一回受けるみたいなさ。
ああ。医師免許すごい強いらしくて、うん、なかなか剥奪とかないですよね。
そうでしょ？
この3年間ぐらいで結構やばいやつ出てきたなって感じするじゃないですか。
うんうんうん。見てる見てる。
そういうのもなかなか、やっぱ信じる人が一定数いると、商売成り立っちゃうんですよね。
いや、だから危ない。医者っていうその信頼を売る商売だからさ。
そう
そう。ねえ、ちょっとこう。特にこういうなんていうの、いろんなところでツイッターにしろな、YouTube にしろ、それだけで食っていけちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
信頼があると。だから危ないよね。
危ないです。
なんかあれなのかな、星、ああ、だからあれか、食べログみたいなことになっちゃうわけだ。
ああ、多分あるけどね、そういうサイト。
あるけどさ、あれもまたね、うん。
あるけどさ、あれ見てるとさ、受付が対応がなってないみたいな。星二つですみたいなさ、あんま関係ないよねっていう。
大抵は受付なんだよね。そこの評価なんだ、大体がね。
だから自分がおざなりにされたと感じると、評価を低くつける奴らってのがいっぱいいるじゃないですか。
まあね。
それ逆、関係ないっていうか、実は逆なんですよね。自分が大抵横柄なだけですよ。
これもあれだよね。食べログと違ってさ、
うん、
結果、その本質的なサービスは良かったかどうか分かんないからさ、食べログが美味しいかった、ね、まずかったかあるけどさ、
うん、
病院の場合は結局よく分かんないから、最初の受付の対応になっちゃうんだ、多分ね。
まあ、時間かかるからね、結果出るのに。
ああ、そうそう、時間がかかりました、1とかね。
そう、症状が緩和されたり、完治したりしてればいいじゃんって話ですよ。
ああ、そうね、そうね。
だけど、結局なんか最初の一歩でつまずかれると、その病院じゃなくて変えちゃうじゃないですか。
ああ、そうか。だから何が効いたか分かんないと思う、
ね。分かってないんですよ。
そうか。
結局自分が、こう、チヤホヤされたところに行き続けるだけでしょ。
だから、あれだよね。そこの評価が結局誰もできてないってことなんだね。
そう。
いや、冷静にはね。
冷静には。
うん。
そういう奴らどこ行ってもダメですよ。
なんかあれなんじゃないの、
はい。
治った指数じゃないけど、やっぱりそういうのが見える化できるわけじゃないから、
うん。
それ難しいよね。
難しい。
数値が改善しましたとかじゃないからね。
そう、数値の改善とかもさ、結局、長いスパンで見てじゃない。
うんうんうん。
一回行ってやめて次の病院行っちゃって、その後治った人は最初の病院に評価をつけ直さないでしょ？
なるほどね。うん。だからなかなかそういうのはあれだ、客観的なね、ものにならないってことだね。
うん、そう。だからその飲食店でもそうだけどさ、誰でも彼でもウェルカムじゃねえぞっていう態度は明確にしていきたいですよね。
うん、まあ確かにね。
うん。
だからあれだよね。お店とか医者側が患者に星をつけるっていうね。お前一つ星の患者みたいな。
そう、ブラックリストですよね。うん。なんかほクレジットカードのヒストリーとかにつけばいいのにね。
ああ、確かにそうだ。わかりやすいよ、うん、その方がね。
飲食店はね、実は、ありますよ、ブラックリスト。
ああ、危ないやつ。
お店とお店の間で共有されてたりしますよ。
ああ、そうなんだ。なんかあれだ。ないはずの個室に通されちゃうんだ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、アマス、バカ歩きがおすすめ。
おお。
イギリスの医学誌、ブリティッシュメディカルジャーナルに掲載された新しい研究によると、非効率的に歩くことが運動の目標を達成するのに役立つ可能性があるということで、モンティーパイソンのバカ歩きのようなスタイルで行うべきであるということです。
お
この研究のために23人の健康の成人に室内の30メートルのコースを可能な限りバカ歩きを再現するよう依頼しました。この研究ではバカ歩きの運動効率を検証するため参加者の消費カロリー、平均速度、酸素摂取量を計算し、通常のウォーキングスタイルと比較しました。そして彼らは画期的な科学的結論に達しました。 科学者たちは、バカ歩きは大きなエネルギー消費をもたらすことを発見し、バカ歩きで毎日12分から19分歩くと、心肺機能を高め、死亡リスクを減らすことができるだろうと推奨しています。
うん。
そしてさらに良いことに、この新しい運動を毎日の習慣にすることは、すでに成人が行っている運動をよりエネルギーの高い身体活動に置き換えることができるため、余分な時間を費やす必要がなくなるというのです。
おー。
この研究の著者は、様々なスタイルのウォーキングで消費されるエネルギーを分析することで、人々がよりエネルギッシュに、そして願わくば楽しい方法で自分の体を動かせるようになることを目指している。心肺機能を高めるための努力は、すべての人に包括的かつ非効率なものを受け入れるべきである、と述べている、ということです。
なるほど。
いいですね。シリウォークしましょうか。
まあ、効率は悪いから、
ね。悪いです、
ね。それがいいってことか。そうね。
だから長いことやったとしても、進む距離はね。かなり短いっていう。
じゃあ、バカ歩きをやってる人はバカじゃないってことが分かった、
ね、そうですよ。効率がいいかもしれない。
賢いねっていうことかもしれない。
あ、21世紀からそうなるかもしれないってことですよ。
まあでも、そう言われてみると、はい、子供とかね、やっぱ無駄な動きしかしてないわけじゃないか。
は
い、
ああ、そうですよね。
だからやっぱり、なんかね、太らないとかさ、大人になるとすべてがこう、効率的にやろうとするから。
ああ、そうですよね。
太っちゃうね、多分。
なんか、巡回サラリーマン問題じゃないけどさ、うん、余計なとこ行かないようにさ、
そうそう。
なるべく最短距離を進もうとするじゃない。
うん。
それじゃないですよってことですよね。
だから、まあ、これのいいところはそうでしょ。毎日の生活に組み込めますよと、簡単に。
そうなんですよ。お家から駅まで行くときに、ちゃんと足を頭より高く上げるっていう。それだけで運動効率が良くなるっていう。
まあ、ねえ。体にはいいでしょうけど、評判は下がるかもしれない。ご近所の、ね、
名物おじさんにはなるだろうね。
多分ここで通報されるだろうね。
いや、まあ歩いてるだけですからね、おまわりさんっていう。
ここに乗ってくるだろうね、その不審者情報にね。
まあ我々が取り上げる日が来るかもしれないですよね。
変な歩き方をしている。
している。
うん、
スーツで黒いカバンを持って黒い帽子をかぶっている。
そうなりますよね、
うん。でもみんながやれば怖くないじゃないですか。
まあ確かに。
うん。これが一大ブームになればいいわけですよね。
流行るかな、これね。
流行るんじゃないですか。だってほら、うん、健康はやっぱいつの時代もブームになるじゃない。
まあ、そうですけど。
これを、例えば、朝、ラビットとかさ、そういうところで特集されれば。
そっか。
もう今日から品川駅はみんなあの歩き方っていう。
まあでも、他、まあ、要は効率が悪ければいいってことだから、
はい、
そうなると、こう、まあ、この研究対象にはさ、比較対象として、は
い、
金ちゃん走りとかも、次はやってもらえると、どっちのがいいんだろうみたいなのがね、疑問もあるでしょうから。
こっちはジャンプもするからねっていうね。イギリスはそれかもしれないけどっていう。
そう、日本ではこれがシリーな動きとしてはこれだよと。
大体同じ時期からやってますっていうね。
まあちょっと新しいって意味では、あと変なおじさんを入れてみるとか、ね。
ああ、そうですよね。信号待ちで踊ったりすればいいわけですよね。
これも無駄な動きであると
。肩こり治りそうですよね。
まあまあね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月26日、毎日新聞。パソコンでゲーム、職員を減給処分。
うん。
勤務中などに業務用パソコンを使い、ゲームなどを繰り返したとして、横浜市は26日、地籍調査課担当係長の男性事務職員50歳を、同日付で減給10分の1、5ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性は、業務に支障がない範囲であれば少しくらい構わないと気分転換で始めたと説明しているということです。
うん。
市によれば、男性は2021年12月から22年8月のうち150日間にわたって、庁舎内で業務用パソコンでソリティア、ナンプレ、クロスワードなどで遊んだり、職務と関係ないウェブサイトの閲覧をしたりしました。勤務開始前や勤務時間に1日あたり30分から3時間をこうした行為に当てて、合計は275時間に上ったということです。4月下旬に別の職員からマウスのクリック音があまりに多くて不自然だと思い観察したところゲームをしていたと内部通報があり発覚したということです。
そんなに連打するはずないだろうと。
でパワポ作っててもそんなにカチカチしないだろうっていうね。
でもそうだとするとその職場は本当にゆっくりしてるんだろうね。
ああ、まあどっちかっていうとその タイピングの方が多い職場なんじゃないですか。
マウスはないだろうと。
マウスはまあね、コピーとかクリックするときだけっていう。
じゃあタイピングゲームだったらバレなかったん
で。ああ、そうですよね。
カチャカチャカチャ。
タイピングオブザデッドっていう感じだったらさ、バレなかったでしょうね。
そうだよね、うん。
ただ原稿が全然上がってこない。うん。
まあ、支障がなかったならいいんだけど、支障があったんってこと
ね。ありますよね。業務時間3時間無駄にしてますからね。
いやー、でもこれによって、だいぶリフレッシュしたんでと。
ああ、その後の効率が違うんですよっていう。
まだやってるゲームもまた渋いですね。
渋いっていうか、プレインストールですよね、完全にね。うん、マイクロソフトが入れるからいけないんだなっていう感じ。
まあ、マイクロソフトがさ、あそこに入れるってことは、はい、まあ、気分転換レベルとは言えるよね。
ああ、そうね。
うん。うん。オフィスに入ってんでしょ、オフィスに。
これは許されるはずですよっていうね。
うんうんうん、うん。
365って書いてあるじゃないですか。
そうそうそ
う。うん。365ってやりますよ、こっちはっていう。
そう。
うん。
だね。うん。プリインストール版だからまだね。う
ん。これがデジタルトランスフォーメーションの現実ですよね。
まあ、そうだろうね。
DX ですよ、これが。うん。日本の作業効率、仕事の能率が悪いってのは、こういうやつのせいですよね。うん。これは勝てないっすわ。
なんですかね。なんかこう、今暇だったってことだもんね。
要はそうですよね。
うん。
だからこの人係長レベルですから、一応管理職ですよね。
うん。
管理職の職が、まあ仕事が薄いってことです
よ。この人何の調査をしてるんでしたっけ？
地籍調査ですね。
地籍。
地籍。
あ、地籍。
土地の戸籍の籍ですよ。
なるほど。
まあ要はその、登記みたいな。過去何があったよ、みたいな。
それはまた地味ですね。
地味ですよね。
まあそこが思いっきり忙しくなるイメージもないんですけどね。
さあ、こう、でかいこう再開発とかになった時とかにね。うん、あるかもしんないけど。
まあ、なんすかね。その時のために備えるって意味でね。
うん。
モノポリーとかやっとけばよかったよね。
ああ、そうね。桃鉄とかね。
そうそうそう。
うん。遊んで学ぶっていうのはまあその前にやっといてほしいですよね。
少なくとも Google マップのストリートビューで遊んでるぐらいにしてほしかったね。
うん、ああ、そう、バレにくいですしね、そっちの
方が。俺なんか調査してそうだもん、
ね、してそうですよね。一応あれ履歴取れますからね。
うん。
ああ、あの店なくなったんだ、みたいなね。
どう仕事に結びつくのかはわからない、
ね。関係ない。あの人ずっと海見てるけどな、みたいなね。
動かないみたいな。毎回いるんだけどなみたいな。
12月27日、JCAST ニュース。新幹線トイレに閉じこもり。
ん？
JR 東海道新幹線の車内でトイレに閉じこもり、警察の説得で若い男性がドアの鍵を開けて出てきたとする騒ぎがありました。
ん？
Twitter に写真や動画が投稿されて、なぜ閉じこもったのかと波紋が広がっています。ツイッター上のいくつかの情報によると、男性は東京駅からトイレにこもり、車内では非常ベルが鳴らされました。新横浜駅に着くと警察が乗り込んできて、最初はドア越しに優しく状況を聞きました。それでも応答がないため、警察が約30分後にバールでドアをこじ開けようとしたところ、中にいた男性はドアの鍵を開けて出てきたということです。
うん。
その後、男性がホーム上で警察に事情を聞かれている様子の写真や動画がありました。JR 東海の東京広報室は27日、取材に対し、21時20分に新横浜駅に着いたが、警察も乗り込んで車内の確認をした結果、新幹線は42分遅れて運転を再開した。このトラブルで新幹線の上下線で3本が遅れ、約3200人に影響したとしています。
うん、
この男性はなぜ頑なにトイレに閉じこもっていたんでしょうか。この点については、JR 東海では、個人情報に関わりますのでお答えできませんとだけ話しているということです。
個人情報、まあそうだろうね。犯罪ではないね、今のところ。
まあそうですけどね。
トイレに入る権利は誰にでもあると。
まあトイレあるんだから使ってもいいじゃないかっていう。
しかもお腹が痛くなって出れなかったんですと。
そう、新横浜駅に着いたとしてもっていうね。
そう、説得されたって出るもんは出るんですよっていう
ね。バールを見たら出たんですっていうね。うん。いうことかもしんないもんね。僕のお尻もこじ開けられたんですと。
そうか。
たまたま30分かかっただけかもしんないもんね。
いや、そうなんだよね。
うん。
で、非常ベルを鳴らしてなければ別にこれはいいわけでしょ、乗ってたってね。
そう、だから、非常ベル鳴らしたのは、例えばその、他のお客さんがとか、乗務員がとか、そういうことでしょ？
この人出てこないんですけど、みたいな。
あ、そうそう、もしかしたら死んでるかもしんないみたいなこともあるかもしんないね。
そんなに気にするかな、あの人、プール入って出てこないね、みたいな。
でもほら、使いたい人が何人もいたらさ、
ああ。
どんどんやってんのに、中から全然返事がないみたいなことになると、やっぱ心配ですよね。
それなんて言ってもね。
もしかしたら山村美沙サスペンスみたいなことになってるかもしれないじゃないですか。
それだからそのさ、
はい、
深読みしすぎた人が押したんじゃないかっていう気がする、ね。これは時刻表トリックよ
って、あ乗ってるのにっていうね。そう、迷惑なおばさんがね、ミステリー好きの。
間違っちゃってるよ、俺ね。
で、非常ベルが押されてしまっただけかもしんないもんね。
ただのお腹の弱い人だったかもしんない。
もう出るに出られないもんね、そんなことになってたらね。
そうだよ。
うん。犯人がいるかもしんないのに、こんなところにいられるかみたいな騒ぎになってるっていう。誰かもいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月27日、RKB 毎日放送。コンビニでセクハラ、中学校教諭を懲戒免職。
うん。
店員に卑猥な言葉をかけるなどして逮捕、起訴された中学校の男性教諭を福岡市教育委員会は懲戒免職処分にしました。27日付で懲戒免職処分を受けたのは中学校に勤務する社会科の教諭の被告29歳です。
うん。
被告は去年10月にコンビニエンスストアでコンドームを購入後、女性店員に対し、したいのでトイレ借りていいですかなどと卑猥な言葉をかけたとして、10月に福岡県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されていました。
うん。
また、今年2月と3月に勤務する中学校で生徒が使う物質に侵入したとして先月に起訴されています。
うん。
被告は市教育委員会の聞き取りに対して、撮影した動画を SNS で知り合った女性に見せたかった、見返りに動画をもらおうとしたなどと話しているということです。
いまいちよくわからない供述ですけどね。
なんですかね。
まあ、でもいろんなことをやってるってことですね。
まあまあまあ、
うん、
その、性的な嫌がらせにまつわることは大体やってんだなって感じがしますよね。
止めどなく毎日何かをやってるわけで
ね。やってますよね。つまりまあ、この人はダメな教師だってことは間違いなさそうですよね。
これはすごいね、
うん。先生にしてちゃいけないってことが分かったんで、懲戒免職になりましたっていう。
ちょっと遅かったぐらいですよね。
遅かった。もうちょっと早く知りたかったですよね。
ま
あ、比較的若いんでね。
まあね。
新卒で分からなかったとしても、まあ、今分かってよかったなと思いますけど。
いやー、ずいぶんでも、ストレートなセクハラをしてきますね、
してきますよ ね。生徒にはしなかったんでしょうけども、コンビニではしたんですね。
うん、で、物質にも忍び込むし。
物質にも忍び込んでいる。それが目的なんじゃなくって、そこで撮った動画を他人にあげて見返りに動画をもらおうとしてたっていう。学校は何かの道具としか思ってないっていう、ね。
まあ、趣味と実益を兼ねた職場なんでしょうね。
そういうことですよね。だ仮面教師ですよね。
そうだね。
ちなみにですけど、多分、同じ会議の中で出てきた話だと思うんですけど、
はい。
朝日新聞によると、また、福岡市は27日、自宅を違法に増改築し、市からの指導にも従わなかった、区役所の男性課長54歳を同日付で減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
うん、
課長は、建築基準法などに違反して、テラス部分などを増築していたということです。
あ、
自宅が手狭だったので、増築したと話しているということですね。
あ
まあ、こういう処分が同時に行われてたっていう。
その庭先で何かをしようとしてたわけじゃんよね、その人、ね。なんか、どんどん怪しくなってきちゃうけど。
テラスですからね。
テラス。
うん、室内を違法に改造っていうよりも、ベランダ広くしてた感じですよね。うん。ほら、やっぱその、コロナ禍でね、室内過ごすことが増えたっていうこともあって。
ね、まあ、違法なっていうのがどれくらい違法かにもよるね。
ああ、そうですね。建築基準法。
なんかその、まあ、5センチ出てますね、なのか、
うん、
なんかもう、金のシャチホコみたいなやつがもう出てます、
ね。余計手狭になってるなっていう。
これ道路上に浮いてるじゃないか、こっち空中で、みたいな。危ないじゃないか、みたいな。
ああ。
そういうレベルなのかによる。ね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月27日、メーテレ、名古屋テレビ。勤務中にアダルトサイト閲覧、職員を処分。 勤務中にアダルトサイトなどを長時間にわたり閲覧した上で残業代を受け取っていたとして、名古屋市総務局の59歳の男性職員が懲戒処分を受けました。総務局によると職員は1月から6月までの間に派遣先の大学での勤務中に業務に関係のないウェブサイトをおよそ114時間閲覧し、このうちおよそ8時間分の残業代を受給していました。114時間のうち半分以上の58時間余りがアダルトサイトの閲覧で占められていたということです。市の聞き取りに対し職員は、仕事をしていて不安なことがよぎった時に不適切なサイトを見てしまったと話しているということです。市は職員を停職1ヶ月の処分にした上で、ウェブサイトにアクセスしていた時間分の給料と残業代にあたる超過勤務手当およそ27万円分を返還させる予定だということです。
いや、よくわからない。
不安になると見てしまうっていう、ね。
ああ、そういうことか。
あの仕事どうしようって思うとポルノハブに行ってしまうっていうことですよね。
そういう不安なんだね。
なんでしょうかね。これ、あのパブロフの犬的な話なのかね。不安になると股間が熱くなる感じですか？うん、なんか条件付けで失敗してますよね、この人ね。
いや。不安はある意味快感なんでしょう。なんかあの、不安を感じるとドキドキしてくるんで、
はい。
それがある意味興奮しちゃうみたいなことなんじゃ
ないですかね。そう、まあ、吊り橋効果が働いてしまって SM になっていく感じ。
そうそうそう、まあ、そうなんでしょうね、うん。あの、女王様に不安にさせられることが多いみたいな。そういう。
放置プレイが多いっていう、ね。どうなっちゃうんだ、私っていう。
そうそう。
特に目隠しが好きですって感じのね。うん。確かにそれは不適切だなって。そういう職場に持ってこないでほしいよねっていうね。
ねえ、不適切ですね、
うん。よかったよね。交渉作業とかの仕事じゃなくってっていう。いや、うん。安心の多い職場に移った方がいいですよね、やっぱね。
あ、そうだ。不安がなければいいんですよ。あれなんじゃないですか、そのさっきの暇でゲームしちゃった人と入れ替わればいいんじゃないですか。でももしかするとソリティアやりながら不安になってさらに見ちゃうって感じ。
ああこのままでは負けてしまうっていう。
より一層やらなく仕事しなくなってるな、この人。
ナンプレが解けないからっていうね。うーん。タレコミいただきました。タチウオくんさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月28日、北海道放送 HBC ニュース。客がレジの画面壊す。28日未明、札幌市のコンビニエンスストアで、レジの液晶画面を素手で殴り、ひび割れさせたとして、57歳の男が逮捕されました。うん、警察によると、男は酒を飲んでいて、セルフレジの操作がうまくできないと腹を立てて犯行に及んだと見られています。店員が、客がレジの画面を壊したと通報したのに対し、男も、店の対応が悪かったと通報。警察官が駆けつけた際、男は現場から立ち去っていましたが、自宅がすぐ近いこともあって発見。事件発生から2時間半ほどで逮捕されました。取り調べに対し、男は、店の対応が悪かった。叩いたことは認めるが、壊れたことは知らない。などと話しているということです。
なるほど。
通報合戦だった。
まあね。
まあ、セルフレジ分かんないなら、店員に聞けばいいのにっていう。
なんか、あの、ね、別にセルフレジ行かなきゃよかったのにねっていう気はするよね。
ああ、でもほら、自動的にセルフレジになっちゃう列があるじゃないですか。
ああ、だからよく分かんなくてな、うん、いや、もしくは、やはり、あの、エッチなね、雑誌を買うんで、やはりこれはセルフレジでと。
いや、お客さん、R18 は人がいるレジなきゃダメなんですよっていう。
そうなっちゃったんじゃないの？
なるんですよ。タバコとか酒とかもダメですからね。
ダメって出ちゃって、なんだこれとかなっちゃった。
そうですよね、きっとね。それでそこで多分相当焦って、止まれっていう感じで。
そう。
画面殴れば止まるんじゃないかっていう。
で、あの、画面側に、うん、やっぱりもう防弾ガラスだよね。
ああ、そうね。
ケースに入れるっていう。
ちょっと前に強盗入って、宝飾店のガラスケースを割ろうとしたら硬くて割れなかったので逃げた男たちってのが大阪あたりにいましたけども。
あった。
あれぐらい頑丈なやつにするべきかな？
今後はね。
今後は。
あとは、そうだね。なんかレジ、いや画面、まあ、反応が悪いとかありますよね。確かにね。
ああ、なかなかバーコード読まないみたいな。
そう。うん。あとは、なんか手が乾燥してるからとかあるじゃないですか。
ああ、タッチ画面がね。
してんのにみたいな。うんうんうん。 そうそう舐める人とか出るじゃないですか。だから、あれは汚いと思うんですよね。
あ、まあね、公共の場にあるタッチスクリーンはちょっとね。
うん、だなんかその辺を対処する。前あったのあれだよね。微妙に触んなくても反応するみたいなのありましたけど。
ああ、空中タッチのやつありますよね。
寸止め。
うん。
でもあれも知らない人はやっちゃうもんね。
ああ、そうです、ね、う
ん。ここは寸止めでお願いします、みたいな。そうするとなんか、政権好きを寸止めしてくるやつとかいるかもしれない、
ね。
18歳以上です。はいみたいな。押すみたいな。寸止め失敗すると壊れちゃうからね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月28日、北海道放送 HBC ニュース。居酒屋で無銭飲食、男を逮捕。
うん、
男62歳は27日午後2時半過ぎから北海道の居酒屋で支払いの意思も能力もないのにあるかのように装って3600円分の飲食をした疑いが持たれています。警察によると男はビールなどの酒をはじめおでんなど11点を注文して飲食。店員におごりと言ってビール2杯も飲ませていました。その後男が店内で眠り始めたため店員が支払いを求めたところ所持金がほとんどないことが分かり通報。駆けつけた警察官が所持金を確認するなどし、その場で逮捕しました。
うん、
男の所持金は398円でした。
うん、
取り調べに対し、男は、支払う気持ちはあった。自分の記憶では、財布には1万3000円が入っていた、などと話しているということです。男は、前日にもこの居酒屋を訪れて、その時は支払いをしていて、警察は引き続き経緯などを詳しく調べている、ということです。
そこで使っちゃったの忘れてんじゃん。デジャブ、これデジャブかなっていう。昨日来てることが微妙になんかこう夢っぽいみたいな。
来てた気がするけどねっていうね。うん。今月は初めてなんじゃないかっていう。わかんないけどね、その居酒屋と居酒屋の間になんかがある気がするね。
あ、間にね。
間に。居酒屋で払った時に、あの、残りの金額を見たら1万3000円はあったんです
よ。ああ、だからそうそうそうそ
う。うん、だから、翌日も行ったんだけども、実はその24時間の間に記憶のない買い物がある。
まあ、それはなんかちゃんとね、あの、アマゾンの履歴とか見てください
よ。アマゾンで現金を。
それか、やっぱり、確かに、実はこのおじさん正しくて。
はい。
お店で酔っ払った間になんか取られちゃったみたいな。
ああ、そうかそうか。スリにあったっていう可能性はゼロではないね。
睡眠薬入れられてますよ、これ。
実は犯人は店員ですって。
そう。2杯おごってもらっているのに、と。それでは飽き足らずと。
こいつちょろいなって思われたんでしょうね。
そうそうそうそう。
うん。睡眠薬を入れの、眠らせの、財布からお札は全部抜きの返しのですよね。
そうそうそう。そ
う
そう。う
ん。結果398円しかなかったっていう。
そうそう。
いう可能性があるっていうことですよね。うん、それはまあ、この後敏腕警察官に任せるしかないですよね。うん、
どっちの供述を信じるかって。
まあ、幸いにしてお互い通報してるからどっちも調べなきゃいけないっていう。
まあ、そっか。いや、で、これが本当だとするとだよ。やっぱり、
はい、
勘違いしてないと、このおごりとかはないんじゃないかって気がするけど、ね。
気が大きいもんね、確かにね。うん、余裕で払えなきゃそんなことしないよねっていう。
と思うんだよね。
お前も共犯だっていう線もあるから。
ああ、そっか。案外その2杯が高いみたいな。
ああ。ママが私も一杯もらっていいって言うとね、こっち10倍なんだっていう感じ。
いやー、スナックならこれあり得るんだけど、ね。居酒屋だから大丈夫かなと思う。
バイトなのにっていう、ね。12月28日、UHB 北海道文化放送。自ら110番通報の男を逮捕。
うん、
自宅で50代の妻に即席麺をかけて火傷を負わせたとして男58歳が逮捕されました。男は12月28日の午前0時55分頃に自宅で妻の体に丼に入った即席麺をかけて怪我をさせたとして傷害の現行犯で逮捕されました。妻は左足の甲付近に火傷したということです。警察によると男は自ら熱湯をかけて傷害を負わせたので逮捕してくれなどと110番通報していたということです。調べに対し男はやったことは間違いないと容疑を認めているということです。
おー。
もう即自分からっていうね。
もう、ちょっとコントロールが効かんってことに気づいたってことでしょうね。
ああ、そうなのかね。
逮捕してくれと。
なんてことをしてしまったんだ、私はと。
うん。
いうことですぐ自分から通報したってことか。
そうなんじゃないの。まあ、なんで即席麺をっていうのは気になるけどね。
ああ、そうですよね。午前0時55分にっていう。
年越しそばには早すぎるっ
ていう、ね。28日だからね。うん。まあ、28日食べてもいいとは思いますけどね。
多分、それを咎められて怒ったんじゃないの、うん、
じゃあ食わねえよあなたまだ年越しには早いんじゃないのって言われたんだ。ああ、そうか、
うん。
その、夜中にご飯食べてほしくないとかっていうのを皮肉を込めて言われた可能性はあるよね。
だって、しかも時間ちゃんと確かに年越してる感あるもんね。
そうだね。ってことはもう、そろそろいいかと思ってっていうこともあるか。
うん、そうなんじゃないのかな。
普段からこう夜食とかを食べすぎて、
あ
らあら、またラーメンみたいなさ。
そうだね。
そのバリエーションの一つとして、ちょっと皮肉の一つも言ってみたのかもしれないね、奥さんは。
そうだよね。
あらあら、こんな時間にラーメンなんて、年越しそばですかみたいな。
ああ、言うね。言いかねない。それは良くないよ。
ちょっとイラッとしたかもしれないね。
うん。
まあ、イラッとしても、ちゃんと自分で反省したってことか。
まあ、そうだろうね。酔っ払ってとかではなさそうだね。うん、
そうだね。まあ、締めのラーメンだった可能性は否定できないけどね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月29日テックインサイト、おばあちゃんからのクリスマスプレゼント、
うん、
イギリスメトロなどが伝えるところによると、アメリカアラスカ州に暮らすアンドレア・イーストリーさんの子供たち3人はオーストラリアに住むおばあちゃんから届くクリスマスプレゼントを心待ちにしていました、
うん、
遠く離れて住む孫たちのために、おばあちゃんは孫たちが大好きなオーストラリアのチョコレートやビスケットなどをたくさん詰めて送ったということです、
うん、
プレゼントが届き、アンドレアさんは子供たちと一緒に小包を開封、黄色いテープでぐるぐる巻きにされたものを確認すると、透明なビニールに包まれた魚の干物が現れ、さらに箱の中には小動物の頭蓋骨や謎の記号が書かれた白い布も一緒に入っていました。頭蓋骨は本物であるかどうかは分かりませんが、若干汚れていたことをアンドレアさんが確認しています。荷物の送り主であるアンドレアさんの母親は、ビスケットやチョコレート、グレービーソースなどを入れたと言い、いたずらでこのようなものを送っていないと話しているということです。またアンドレアさんは、悪意を持った誰かが意図的にやったことでもないと考えていて、税関で小包を開けて確認した際に、誤って別の小包の中身を詰められてしまったのだと思います、と、今回の出来事について推測しているということです。小包を発送したオーストラリア郵便公社は、この荷物について、10月にはアラスカに到着した記録が残っていることを明らかにしましたが、小包に何が起こったのかについて詳細はわからないということです。また、アメリカ合衆国郵便公社によると、国際小包が税関職員によって検査のため開封されることがあり、税関処理の後、税関職員が郵便物を再梱包するのだそうです。その後、アンドレアさんは自宅に小包を配送した同公社に今回の件についてのメールを送っていて、クリスマスの繁忙期が終わってから、この謎の小包を郵便局へ返却しに行く予定だと明かしているということです。
いやいや、こっちを心待ちにしてた人はどうすんのよ。
早く俺の頭蓋骨届かないかなって。
これは、黒魔術に絶対必要でしょ、これ。
ああ、クリスマスまでに呪いたかったのにっていう。
ああ、っていうことですよね。
確かにこれ呪いセットっぽいもんね。
これはちょっと、てか、まあ、オーストラリアなのかどうか、でもとにかく他の国から届いた黒魔術セットだよね、これね。
そうですよ。アラスカを経由して送られてる呪いセットですよね、きっとね。
アフリカとかじゃない？
ねえ、
うん。
魚の干物は、これ捧げ物ですよね。
うん、
で、頭蓋骨を祭壇に祀って。
そうそうそう。
で、謎の記号の白い布。多分これ呪文ですよね。
そう。
これを読みましょうっていう。
そうだよね。
そういうスターターキットっていう可能性があるよね。
黒魔術ビギナーセットだったのに、
ね。初めてで何にもわかんないあなたにはこれがおすすめって感じのね。
そこにはさ、うん、チョコレートが届いちゃってるわけでしょ、だって。
そうですよ。呪えないんですよ。
それでも呪ったのかもしれないけど、ね、チョコを祀ったりして。
わかんない。チョコ美味しいなってことで呪いを忘れたっていう。
結果一つ、人がね、悪の道に染まらなかったかもしれないよね。
そうそうそう。呪われる人も助かったっていう。
そうそうそう。
まあ、魚の干物で呪えるレベルですから、そんな大したことじゃないでしょうけどね。うん。その辺はやっぱこう、ビギナーズ Z って感じじゃないですか。なんか首なしの音取りとかじゃないわけですよ。
まあね。
うん。
いやでも、これはちょっと気持ち悪いしさ、でも、詰めたやつ覚えてんだろうと。
ああ、そうだから、クリスマスで荷物がすごいいっぱいあって、右から左へっていう風にどんどんやってるうちにずれたんじゃないですか。
これさすがに詰めるときに、おい、なんだこれやみたいになるじゃん、普通に。すごい、その、税関職員としても多分逆にチェックしたでしょ、これ。だって、なんか。
まあ、当然チェックはしたんでしょうけど、
入っちゃう。
違法じゃなかったら遅れるからさ。
まあ、でも、頭蓋骨の中に薬物とか入ってないかみたいな。
そうそうそう。
クロマジョンセットだから、ねえ、ドラッグも入ってるかもしれない。
まあでも結果的には入ってなかったんでしょうね。
あ、
だからちゃんと梱包し直して送ろうとしたんですけども、多分ラベルが間違ってたんでしょうね。
あ、
うん、
これでもさ、半分ずつ取り違えてたら嫌だよね。魚の干物とチョコ詰め合わせみたいになると、これはどんなことなんだみたいな。
おばあちゃんどういうことっていうね。
これとこれが合うのよみたいな。嘘でしょみたいな感じ。
あ、そうね。おかきに小魚入ってるのとちょっとわけが違うよねっていう。う
ん、チョコレートとウイスキーが合うのは分かったけれどもと。
そうそうそう。だからもう一つ、頭蓋骨とグレービーソースっていうね。
それはありそうだね。なるほど、と。この骨から取ったんだね、このグレービーソースはと。
出汁が出てるのねっていう証拠かって。
これは本物だわ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月31日、共同通信。賞味期限間違い、商品を回収。山形県の JA 庄内田川は30日、2023年12月とすべきブドウ果汁の賞味期限を180年誤って2203年12月と記載したとして、計1030本を自主回収すると発表しました。JA によると、回収対象は、月産ぶどう果汁 720ml と、山ぶどう原液 1000ml の2つです、
うん。
賞味期限の表示の誤り以外は問題がなく、正しい期限内であれば飲んでも健康に影響はないということです。
あ、なるほど。
まあ、すごい簡単なタイプミスだなっていうね。なんだけども、そこは法律に関わる大事なところなんだぞっていうね。
まあでも、検証はしてないけどいけると思うみたいな。さすがに検証は不可能なんだけども、うちの品質ならいけると。
いけると思う。滅菌して密封してるからっていう、ね。うん。缶詰じゃねえけどいけんのかなっていう。
もしくはあと、この暦はなんかグレゴリー歴で、みたいなね。ちょっと、宇宙歴なんでね、これは。と勘違いしてもらっちゃ困ると。
ね、ガッサン特有の暦ですっていうね。うん、わしらは先祖代々この暦を使ってるんじゃっていう。
そうそうそう。
いうことにして、なんとかごまかせないかっていうね。
一応今変換アプリもあるよって。
180年引くんじゃっていうね。これは弘法大師が来た時にノーっていう話でね。うん、
厄介な地域だね。
みんなでとぼけたふりをしようっていう。
みんなあれでしょ、いきなりさ、じゃあそれで生年月日行ってみみたいに言われる。なんかそれあれだよねと、デーモン小暮閣下と同じだよねって。
あ、僕何歳ですか？180と3歳ですっていうね。
そう。悪魔歴かっていうね。
あんまり年取ってないんだな。まあそうだよ。悪魔にも180歳の時はあったってことですからね。
そうそう、そういうことだね。
閣下は10万ですけど。10万。10万行くまでの間に180も通過してたってことですからね。
そうそうそう、あるよね、それ。
9万9000何百年前は183歳だったってこともある。
そうそういうことだね。
はい。人に歴史がある。ように悪魔にも歴史がある。
そう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月4日、メーテレ名古屋テレビ、小型カメラで盗撮、親子を逮捕。
ん？
名古屋市の入浴施設で小型カメラを使って複数の女性の入浴姿などを盗撮したとして、親子2人が逮捕されました。愛知県迷惑行為防止条例違反などの疑いで逮捕されたのは、37歳の男と同居する63歳の母親の2人です。
あ、
入浴施設側の110番通報を受けて発覚し、先月30日に母親が現行犯逮捕され、その後の調べで男の関与が分かりました。警察の調べに対し、男は助言や指示をしたが、すべては共謀していないと容疑を一部否認していて、 母親は容疑を認めているということです。
うん、
警察は男が母親に犯行を指示していたと見て、動機などを詳しく調べているということです。
なるほど。
クズ息子が育ってしまったっていう感じの。
いや、本当にそうだね。
ねえ、だからまあ単独犯なんですよね、多分。
うんうん、
最近ほら、盗撮グループみたいなのが大規模に摘発されてたりしたんですけど、
うん、
グループには入れなかった人なんでしょうね。
そうだろうね。
うん、仲間がいないので何とかしてお風呂取る方法はないかと。ということで、母ちゃんちょっと風呂行ってくんねえかっていう話になったんでしょうかね。
いや、そこのハードル低すぎんだろう、ね。いや、わかんないですよ。お母さんの教育なのかもしれないけどね。
ああ、そうかそうか、うん。立ってるものは親でも使えっていう。
というか、お母さんはそういった形で、女で一つ育ててきたのかもしれないしね。
ああ、
うん。
1月6日、KSB 瀬戸内海放送、逃走車両位置情報が発覚して逮捕。
うん。
5日の午後10時30分頃に、香川県高松市の県道で近くに住む女性が横断歩道を渡っていたところ、軽自動車にはねられました。女性は左足に軽い怪我をしました。軽自動車が走り去ったため、警察がひき逃げ事件として捜査し、佐賀県の容疑者54歳をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。間違いないと容疑を認めているということです。警察によると、女性が跳ねられた時に、弾みで女性のスマートフォンが車の上に乗って、そのまま走り去ったため、このスマホの位置情報を元に追跡し、容疑者が逮捕されたということです。
いや、それはアニメとかで見るけど、本当に乗る？
乗るんだっていうね。スローモーションになってスマホが宙を舞って屋根に乗った感じですよね。
あ、あるけど、ね、見たことはあるけど漫画とか。落ちなかったのかな？
たまたまだからほら滑りにくいカバーとかをつけてたんでしょうね。
ああ、そうか。
うん。
そうだよね。じゃないと落ちると思うけど。
その女性が普段から使うのに手から滑り落ちないように滑り止め効果のあるカバーを使っていたために。80キロで走る車からも落ちなかったみたいな落ちなんじゃないですか。
もしくは手垢とかでもうベッドベトで、あのガラス面の方がベタっていったのかもしれない。
ベタベタでもうグリセリン塗ってるんですかってレベルで、うん、張り付いていたっていう可能性もまあなくはないですけどね。
タッチで反応しないでしょ、そこまで行ったら
って。そこまで行ったらね、まあベタベタ同士だったらなんとか反応したのかもしれないね、うん、電気が通る素材だったっていう。
いやでもちょっとそれぐらいじゃないとね。
まあわかんないよ、そのアンテナに引っかかったとかいろいろあるでしょ。
おお、だとすごい確率だもんね。
まあそうですよね、うん、
まあでも位置情報がそうかイエスになってれば、
だたまたまさ、女性がスマホがないって気づいたからスマホもなくなってますっていう風に警察に言って、もしかしたらっていう風に思った警察官がいたんでしょうね。
うんうんうん、うん、そうか。なんか、とっさに投げ入れてほしいよね。開いてる後ろの窓ガラスからこう。
そうだね。ね、
投げ込んでさ。
投げ込む。
車内に。
な、もうこの際アップルタグでも何でもいいからね。
そうそう。
うん。引かれざまにこう、サイドスローで投げてほしいよね。
そうそうそうそう。実はそうかもしんない。
なんでそんな007みたいな真似ができるんですかっていう。
ちょっと、うん、過去のことは言えないんだけれども。
言えない。まあ、いろいろ経験があるんでね、っていう。
そうそうそう。
こう見えても東西冷戦の時にね、っていうね。
そうね。まあ、ベイルートでいろいろあってね、みたいな。
ああ。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。1月12日、愛知県、午後4時40分頃。自転車に乗った男が帰宅途中の男に近づいてきて、僕は何もしていない、僕は何もしていないなどと大声で連呼していたということです。
お、
疑われている。
んだろうね。
なんでしょうかね。
うん、まあこの人に言わなくてもね。
なんでしょうかね、この人が疑ってると思ってるってことか。
そうね。
もしくはもう街のみんな誰もが俺を疑っていると、
ね、ああ
いう感じ
で、ね、全員に対してやってないと、
うん、やってないと言いながらじゃないと街も歩けないんです。
それでも僕はやってないって言った方が良かった。
もはや懐かしい感じの映画ですけどね。
なんとなく僕は死にませんかと最初思った。そうではない。それ古すぎて誰も気づいてないよ。
そう。 もうだいぶ分かる人も減ってるなっていう感じですけど、うん、普通の人からしたら、え、あいつ無敵なのって感じですもんね。
ああ、そうですね、うん、そうだよね。
ねえ、スター取ったのかって感じですもんね。
まあちょっと、危ないことは変わんないんだよ、この人はね。近づかない方が良さそうですけど。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、愛知県、午後1時30分頃、若い男性による不審な訪問が発生しました。男が訪れてきて、警視庁の警察官を名乗り、大丈夫でした、などと言ってきたということです。男はジーパンにリュックサック姿だったということです。
やっぱジーパンだろうね、デカとしてはね。
デカ、まあ自称デカだとしたらジーパンですけど、うん。まあ確かにね、代替わりっていうことですよね。うん。私二代目なんで。
大丈夫でした。
二代目がいるんで大丈夫でしたっていうことです
、ね。ああ、そういうこと、
うん、
安心してくださいってこと。
安心してください。これからは私がジーパンですっていう。
これでも意図がよくわかんないよね。
わかんないよね。人ん家訪ねてきていきなり大丈夫でしたって言ってくるっていう。だから隣とかと間違ってんじゃないの？
ああ。
うん。本当に相談があったのは隣の家だったかもしれないね。
確かに。おっちょこちょいデカなんだ。お前は今日からおっちょこちょいだっていう。ああ
気に入らないんでっていう話ですかね。確かに最後はおっちょこちょいで死にそうですけどね。
地雷とか踏みそうですよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月10日、奈良県、午前8時頃、路上で小学生への卑猥な声かけが発生しました。年配男性が登校途中の児童につきまとって、チューチュー吸ったのか？あなたなら知っているでしょう。あっちの方から来てるよな、知っているで、などと声をかけてきた、ということです。チューチュー吸ったのかっていうのを知ってるだろっていうね。
ああ。
うん。何をするんだかって話ですよね。
ものすごいゲスな感じに聞こえます
ね。聞こえますけどね。まあ、逮捕してみないと本当かどうかわからない。
あ、
本当はチューペットかもしんないっていう、
ね。おー。そう思って言ってたのにと。何ですか皆さんと。なんて皆さんはいやらしいことばっかり考えてと。
あ。誰かもいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月12日。愛媛県、午後5時頃、女性が路上を歩行中、車両から声をかけてきた男が、車を止めて、車から降りて、出すぞ出すぞなどと言って近づきながら、ズボンから下半身を露出させて見せつけてきた、ということです。
警告はあるんだね。
確かにね、アラームですよね。
日本の警察官らしいよね。
撃つぞ撃つぞっていうね。
そう。
うん。確かにまあマグナム違いっていうことですよね。
そうですね、う
ん。まあ威嚇したから罪がなくなるかっていうとそうでもないところが違うところですよね。
そうだね、うん。
手順に従って露出しましょうっていう法律はないからね。うん。
出すぞ出すぞ出さなければ多分大丈夫
ね。あ、そうですね。予告犯だけだったらね。
うん。
うん。
これは、そこでストップをかけてもらいたかったのかな。
ああ、そうね。逃げてほしい。
謝るなっていうね。もう一度よく考えるんだっていう。あ、
だったらそれ相応の場所に行けよって話ですよね。うん。県警本部とかでやってほしかったですね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、アラスカに届いたクリスマスプレゼントがなんか中身が入れ替わってた。
ああ。ありましたね。オーストラリアのおばあちゃん。
そう、あれもでもさ、うん、全く違うから気づいたけどさ、
うんうんうん、
お菓子の範疇なんだけど違うだったら気づかない、ね。なぜか日本から送られたポリンキーとか
さ、ああ
ポリンキーとハイチュウみたいな組み合わせがね、届いてたりすると、
はいはい
はい、あら、これ今はもうオーストラリアでこれ流行ってんのかなってなるよ。
そうですよね。まあ、孫が大好きなっていう、一応注意書きがついてたんですけども、おばあちゃんこれ私知らないけどってお菓子が届くことにはなるんですけどね。うん、まあまあ別に食えるからいいかって話ですよね。
うん。クオリティ高いなみたいになるかもしれない。
ああ、そうね。今度からこれを送ってくれって話になっちゃって、おばあちゃん大困りっていうね。
ポリンキーみたいな。なっちゃうから。
なっちゃうからね、
うん。うん。
だってそんな英語ないからね。
これなんて書いてあんだそもそも。
読めないわよ。
あれですよ、ね。だからあまりにね、違ったから今回気づきましたけど、実は気づかないケースが発生してるのかもしれないよね。
まあ、なくはないですよね。
変な話、黒魔術セット側にさ、なんか最近流行りの韓国流行りの目玉グミとかが入ってたらさ、おお、これかこれかと。
ああ、新しい呪いかっていうね。
なっちゃうし。
なっちゃうかもしれない。ね、確かにこれは呪いの部屋のインテリアにぴったりだっていう。
そう。じゃあグミが余ってた人はなんかこの、骸骨食べれんのかなと思っちゃうよね。グミなのかみたいなね、うん。
たまたまその牛の血でできたソーセージとか届いたらね。うん、ああ、新しいグミだっていうことになりかねないもんね。
そうだ、我々気づいてないだけなんじゃないのって言って
取り違いは日々起きてるんでしょうね。
アマゾンだってさ、あんだけやってればね、
うん、
梱包ミスもあるでしょうからね。隣の人の天下が入っちゃうとかさ。
ああ最近なんか、家電かなんかで、モバイルバッテリーかなんか買ったら中に砂が詰まってたみたいな話はありましたよね。うん。まあ、これは明らかに同じ重さの砂を入れてる詐欺なんですけど、まあ、もしかしたら本当に砂っていう商品の可能性もなくはないってことですよね。
いや、ペットのさ、
うん、
砂とかあるもんね。
たまたま入れ物がモバイルバッテリー型ですって。
うん。何を偽装してるんですか
いや、まあ、ちょうどいいんでっていうね。そう。ほら、昔のさ、フィルムのケースが、なんか別の用途で今売ってたりするんですよ。
あ、あれは確かにちょうどいいもんね。
ちょうどいい。それを流用したんですっていうふうに言い訳ができるじゃないですか。
なるほど。
うん。
そうか、だから結構。で、しかもさ、気づかずに使ってたら笑うよね。
注文したっけかな新しい猫砂っていうね。
まあ結構便利だけど、みたいな。
確かにワンちゃんの散歩に持っていけばこれに詰められるね、みたいなね。うん。いうことで気づかないケースもゼロではないかもしれない。
まあ、アマゾンとか頼みすぎてると、一体何が来たんだみたいなことありますよ、ね、確かに。頼んだっけなみたいなね。ああ、ちょっと。
家族が頼んだかもしれないな、みたいな。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん。
だから、そうすると、ちょっと、なんていうの、まあ、一家使ってみようみたいな人もいるかもしれない。
ちょっと人呪いしてみようっていうね。
この黒魔術セットで。
新しい趣味ができたよっていう可能性もなくはないっていうね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。